日本人というのは面白いもので、今本当にクリスマスクリスマスというなってますけど、このクリスマスが終わった途端にすぐに正月正月というふうになっていきますよね。今日のところで愛する者たち霊だからといって皆信じてはいけませんという言葉がありますね。特になんか日本人の人たちって霊的なものっていうのはすぐ弱いというかすぐ信じてしまうということがありますね。でこの今日の4章のところはもちろん教会の中での話です。ただ私たちは世の中においても私たちを惑わす霊というのがいろいろあるということを、知っておくべきなんだろうなと思います。で出エジプト記の中でモーセがですね、パロの前に行って、いろんな奇跡をしますよね。でも杖が蛇に変わるとかナイル川を血に変えるとかそういうことはエジプトのそういう、魔術師みたいな人たちもできたんですね。同じことができたんです。ですからある程度人を惑わすこと力はあるんですね。神様から来ていない悪の霊もある程度人を惑わす力は持っているんですね。ただあの中でそれ、ある程度まではできます。でもそれ以上のことはできないということが書いてあります。私たちも日本の中でよく青森県の恐山にあるイタコの人とか沖縄なんていうか忘れましたけど沖縄の方でも死んだ人の霊が移ってその人の言葉を語るとかなんかそういうこともありますよね。だからそういうふうに人を惑わすっていうこともあるということなんですね。だから私たちはあれこんなことできるからあんなことするからすごいとかいうふうに言うんではなくてそれが神様からの霊なのか悪霊からの霊なのか悪魔からのサタンからの霊なのかということを見分けることが必要なんだと思います。でそのことが教会の中にも入ってきたんですね。で今日のところを読んでいきますと愛する者たち愛する者たちという呼びかけの時って結構ですね非常に重要な問題が取り扱われる時です。愛する者たちっていう語りかけの時はですねだこの言葉の時っていうのは大切な言葉言われてるんだっていうことをが見ることができます。でそこにはですね霊だからといって皆信じてはいけませんとあるんです。霊というか偽預言者の人たちがたくさん出てくるということなんですね。でキリスト教の歴史の中においても私たちの信仰というのはいろいろ攻撃をされています。で一つはローマ帝国の時のように外部からの迫害ということで攻撃をされています。それと今度は教会の中で迫害をされてきます。結構バプテストっていう歴史を見ても結構な迫害を受けているんですね。で同じ教会から迫害を受けているんです。で教えが違うということでですね同じ流れと言っていいかどうか分かんないですけどアナバプテストっていう人たちがいるんですね。でアナバプテストっていうのはアナっていうのは再びっていうことです。で特に当時中世の頃ってカトリックのが非常に、カトリックが中心だったわけですね。でそこから宗教改革が行われていくわけですけれどもそういう中でアナバプテストという人たちがいて彼らはやはり聖書を調べた時に、信仰というのは個人が直接神様を信じてこそ受けられるものだっていうことがあったわかるわけですね。ところがカトリックは何と言ってるかというと親が信者ならば子供を信者なんですね。だから子供に幼児洗礼っていうのを授けます。でその時に子供小さい生まれて8日目ぐらいの子供にこう水を垂らして適齢ですねこれをしてこの人はこの子供はこれからもうクリスチャンですというふうにこう言ったわけですね。でそうされた人たちの中に聖書を読んでいった中で いやそうじゃないんだということで、やはり本当の信仰というのは個人がイエス様を信じてこその信仰なんだと分かったときに、もう一回バプテスマを受け直したわけです。全身霊でですね、その時に2回バプテスマを受けたっていうね、アナバプテストって言われたんですね。でそういう人たちもカトリックとかいろんなところからやっぱり攻撃されています。内部からの攻撃っていうのがありました。そして今度はですね、聖書そのものが攻撃されていくんです。私たち今聖書、今度1月から2017年版使いますっていうふうに言っていますけども、簡単に私たち今聖書が手に入りますよね。でも中世の頃って簡単に入らないんですね、聖書は。で最初はラテン語で書かれていたわけです。でそれを自分たちの国の言葉に翻訳した人たちがいるわけです。皆さんよく知ってる中でジョン・バンヤンとかね、ああいう人たちが今度は迫害されていくんです。自分たちの言葉に直したっていうだけで殺されていったりするんですね。それと今度は聖書そのものが攻撃されていきます。聖書の言葉には神の言葉もあるっていう言い方をして、この聖書そのものが信用できないっていうのはね、そういう攻撃をされていくんです。現代はいろいろと異端もそうなんですけれども、霊的神秘的神秘主義っていうのが結構あるのかなと思います。ですから私たちの信仰っていうのはいろいろと攻撃されているんですね。で攻撃されながらも私たちはこの信仰を守ってきたっていうことなんです。でそういう教会の中に偽りの霊っていうのがやっぱり入ってくるんですね。このヨハネがこれを書いたまだ西暦1世紀の頃です。この頃にも教会にもすでに偽りの霊、偽りの教え、偽りの教師が入ってきてたんです。でそれを試しなさいということを言ってきます。ただ偽り、こういうですね、人を惑わす霊というのはもう旧約聖書からあるんですね。実は旧約聖書の中にも偽預言者っていう人たちがいたんです。で偽預言者の人たちっていうのはどういうことをするかというと、旧約聖書を読んでいきますとね、その流れの中で、イスラエルという国、神の民ですね、このイスラエルという国が、滅びていきます。北イスラエル、南ユダに分かれて、北イスラエルはアッスリアによって滅ぼされていきます。で南ユダはバビロンという国によって滅ぼされていきます。でなぜ滅ぼされていくかなんですね。なぜ滅ぼされていくかというと、神様を捨てたからです。神様を捨てて偶像崇拝に走ったからです。誠の神様を捨ててバールという偶像、またその他の偶像に走るわけですね。でただ偶像崇拝をしているだけじゃなくて、その偶像に対して本当に聖書が忌むべきものっていう行いをしていくわけです。自分のこともその偶像に生きたままですね、火の中に入れて捧げていくとかですね、神様が最も嫌うことを、この神を信じる民であったユダヤ人が行っていったわけですね。偶像崇拝を行う。そして神様はこの旧約聖書の中で、神の民として生きるためにはこれを守りなさいと言って律法を与えられるわけです。でその律法を全く守ろうとしなかったわけです。律法というのは神の民としてどのように生きなければいけないかっていうことが書いてあるんですけども、非常に貧しい人、弱い人に対してその人たちをですね、いたわっている律法なんですよ。で律法にはですね、その人が貧しくても弱くても、そういう立場の人でも裁判をするときには、そういう人たちを助けてあげなさい、絶対に賄賂を取ってはいけない、強い人の味方をしてはいけないということが書いてあるわけですね。で貧しい人のために落ち穂は麦を刈るときには、落ちたものは貧しい人のために残しておきなさい、オリーブの実を取るときも全部取ってはいけません、貧しい人のために残しておきなさい。非常にこの貧しい人たちに対して、その人たちのことを思っている律法なんですね。ところがユダヤ人たちはもう国が滅びようとしていくとき、もう一切そういうことしないんです。ですから賄賂は取るわ、そして貧しい人たちのために正しい裁きはしない、 お金持ちの人からお金を取って、その人たちのために、その人たちのための裁きをするわけです。そういうふうにもう国がですね、どんどんどんどん悪い方向に行くわけです。その時に神様は預言者という人たちを送ります。あの旧約聖書の中にありますイザヤ、エレミア、エゼキエルとかですね、ダニエルとかホセアとかずっとありますけども、そういう預言者の人たちを起こすわけです。その他にもエリアとかエリシャとかですね、そういう人たちもずっと起こされるわけです。そして特に国が滅ぼされる前の預言者たちは何を預言したかというと、このままあなたたちが偶像を崇拝し立法を守らないと国は滅びます、国は滅ぼされてしまいます。でも神様は憐れみによってまた国を回復しますということを言うんですね。このままでいけば国は滅んでしまうんです。このままいけば国はこの敵によって滅ぼされ、この町もなくなってしまいますということを言うんです。ところがそこに偽預言者という人たちが来たんです。神様から使わされた預言者は、このまま行ったら国は滅びますという預言します。じゃあ偽預言者は何を預言したかというと、絶対に滅びませんって言うんです。この国は神の国でしょ、神殿があるじゃないですか、滅びることは絶対にありませんって言うんですという預言をしたんです。人々はどちらの預言を聞いたと思います？国が滅びる、神様に帰れ、律法を守れという預言か、国は滅びません、あなたたちは神に愛されています、そのままでいいんですよという預言、どちらに行きます？人々は聞こえのいい方、滅びるはずない、神の国だから神殿があるじゃないか、そちらの方にみんな行ってしまうんです。そちらの方に行くと、神様から本当に使わされたイザヤとかエレミヤとかエゼキエルが言っている、このまま行けば国滅びますよ、このまま行ったら 国が滅んでしまうんです、さあ神様を信じましょう、神様に帰りましょう、律法を守りましょうと言っている人の声っていうのはもう嫌になるわけです。子供たちもいるけどね、お母さんたちが勉強しなさい、何しなさいっていうのが好きか、もういいよそのままでいいよ、もう好きなもの食べなさいっていう親がいいかですよね。親がね、私もちょっと思ったんですけどね、好きなもの食べていけばいいじゃないかとかですね、私九州でしたから、魚をよく食べさせられたんですよ。で、私よく目指しを食べさせられた、食べさせられたって言い方ちょっとおかしいんですけども、何かもういつもこう魚魚だったんですね。それで出エジプト記のはユダヤ人じゃないですけど、親には肉が食べたいとかですね、なんかそういうふうにこう言うわけですね。でもおかげで今ちょっと虫歯になってきましたけども、虫歯にはならなかったんですね、ある年齢までは。やっぱりカルシウムをいっぱい取ったんでしょうね。だから親っていうのはやっぱりこう子供が良くなるように、あれを食べなさい、これを食べなさい、これをしてはいけませんって言いますよね。でも子供にしてみたらやっぱり嫌ですよね、また言われて、またというのはね。でもいいよ、何でも食べてもいいよ、何でもいいよっていう声にはもう素直にこう喜んでいきますよね。それと一緒なんですよ。ユダヤの人たちって偽預言者の声にみんな惹かれていってしまったんです。悪いことしていても大丈夫って言うんです。神様はあなた方を裁いたりはしません。神様はあなた方を愛しているんです。あなた方は神に愛されているためです。あなたはこのままでいいですよっていう預言者と、このままでは滅びるんだ、あなた方やってることは悪いことですっていう預言者と、どちらを聞いたかです。どちらの方に行ったかなんですよ。だから偽預言者の力っていうのは人々の心をつかむんですね。人々の心を本当につかむ、特にこの私たちの持っている欲望をすごくつかむんです。それはサタンから出ているからです。サタンから出ているこの偽の教えっていうのは人々の心をもう本当につかむものだったんです。で、旧約ではそういうことがあるんですね。で、ちょっと旧約聖書で面白いところがあるんですけどもね、 第一列王記の22章を見ますとですね、列王記第一の22章にですね、列王記第一22章、ここはですね、北イスラエルは、アハブというとっても悪い王様です。南ユダはヨシャパテという、この人は素晴らしい王様なんですね。で、この北イスラエルのアハブというすごく悪い王様と、南ユダのヨシャパテっていういい王様なんですけど、まあ、悪い、いいというのは神様を信じてる信じてないかということですね。で、アハブというのは非常に悪い王様です。この二人が一緒になって戦いに行こうとするんですね。で、その時この22章の5節と6節読みますと、ヨシャパテはイスラエルの王に言った。まず主の言葉を伺ってみてください。そこでイスラエルの王は約400人の預言者を召し集めて彼らに尋ねた。私はラモテギルアデに戦いに行くべきだろうか、それともやめるべきだろうか。彼らは答えた。登っていきなさい。そうすれば主は王の手にこれを渡されます。ここにですね、南ユダの王様のヨシャパテというのは、やっぱり神様を信じた素晴らしい王様なので、これから戦いに行くときに神様に伺いましょうというふうにこう聞くわけですよ。で、北イスラエルの王様はこの人、とても悪い、神様を信じてない王様なんですけども、でもその国にもやっぱり預言者がいたわけですね。しかもですよ、400人の預言者が来るわけです。400人の預言者が来て、この400人というのは偽預言者なんです。で、この偽預言者の400人が、攻めていって大丈夫ですよ、神様あなた方にこの敵渡しますから、攻めていったら勝ちますよって言うんですよ。400人の偽預言者がみんな行きましょう行きましょうというわけです。で、ヨシャパテ王はさすがにヨシャパテ王なんですね。この人たちだけですかって聞くんですよ。この人たちだけなんですかって言ったら、もう一人いるって言うんですね。でも、こいつはダメだって北イスラエルの王様言います。実はその人が本当の神様の預言者だったんですね。19節から見ますと、ミカヤという人なんですけども、19節にするとミカヤは言った。それゆえ主の言葉を聞きなさい。私は主が御座に座り、天の万軍がその右左に立っているのを見ました。その時主は仰せられました。誰かアハブを惑わして攻め上らせ、ラモテギルアデで倒させる者はいないか。するとあれこれと答えがありました。それから一人の霊が進み出て主の前に立ち、この私が彼を惑わしますと言いますと、主が彼にどういうふうにやるのかと尋ねられました。彼は答えました。私が出て行き、彼のすべての預言者の口で偽りを言う霊となります。するとあなたはきっと惑わすことができよう、出て行ってその通りにせよと仰せられました。今ご覧の通り、主はここにいるあなたのすべての預言者の口に偽りを言う霊を授けられました。主はあなたに下る災いを告げられたのです。ミカヤという一人の本当に神様を信じる預言者は、この400人の預言者というのは、まあ、神様から使わされた霊が彼らに偽りを言ったんだと。で、その目的はこの北イスラエルの王様のですね、このアハブをですね、殺すためということだったんですね。で、ミカヤはそのように言ったんです。じゃあそれを聞いた北イスラエルと南ユダの王様どうしたか、攻め上っていくんですね。ミカヤの言葉を無視するんです。400人の預言者と1人の預言者です。でも、この本当の預言者の口、言葉を聞いてへりくだるっていうことはないんですね。神様から離れたもの、このアハブという王様は神様から本当に離れた悪い王様なんです。でも、その人こそ偽預言者の言うこと、自分にとっていいことばかりを言う、その言葉に彼は惹かれていくんですね。これが偽預言者の働きなんですよ。偽預言者っていうのは、 偽りを言って、でもその偽りっていうのは人の心にすごくいいように聞こえるんです。あなた言って戦ったら勝ちますよって言うんです。でも本当の預言者は、神様から本当の言葉を告げられた預言者はダメです、言ったら負けます。でも自分の欲望を満たしてくれるような言葉には人はすごく弱いんですね。自分がそこにへりくだるとか反省するとかいう心がないんですね。でそういうことを踏まえてもう一回、ヨハネの第一の手紙に戻りますけれども、4章ですね。ヨハネの第一の手紙の4章、そこにですね、愛する者たち、霊だからといって皆信じてはいけません。それらの霊が神からのものかどうかを試しなさい。なぜなら偽預言者がたくさん世に出てきたからです、という言葉を言ってきます。イエス様自身も偽預言者が出てくるということを予言をしています。イエス様も偽預言者たちに気をつけなさい、彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼ですと言ってます。聖書の箇所にサタンもですね、光の子のように装ってやってくるっていうあります。だから偽預言者とか偽りの教えをする人がですね、私偽預言者です、私は嘘ばっかり言ってますと言って来る人なんていないんですよ。そういう偽の預言者というのは、私はあなたのことを思ってます、あなたを本当に大切にしていますよ、あなたの望みを叶えますよ、というふうにしてやってくるわけです、ね、だから私たちというのはそういう言葉に騙されやすいです、ね、いろいろと私たち今よくね、カード詐欺にあったりとか詐欺にあったりとかいうことがありますけれども、詐欺師の人そうでしょ、私詐欺師ですなんて言ってきませんよね。あなたのお金をもっと増やします、あなたのお金を本当に倍にしますよとかね、いいことばかりをこう言いますよね。だからそれにこう引きつけられますよね。だから偽預言者っていう、ここでもなぜこんな言葉を一節で言ってるかというと、この時代のこの教会の中にも偽預言者の偽の教えに惹かれていっている人たちがいるということなんです。偽の教えに惹かれていっている人がいるということなんです。これはこの聖書の時代だけのことではなくて、現代もそうです。今の時代も私たちは偽りの教えというものに惹かれていってはいけないんですね。で、実は偽りの教えというのは教会にもいろいろ入ってきます。だからそれに対して私たちは注意しなければいけないです。昔第三の波っていうのはちょっとあったんですけども、非常に霊的なものがこう入ってきて、なんて言いますか、威厳を語り出したりとか、霊の賜物でこう病気を癒すとかですね、そういうことが入ったりきています。で、いろいろ私たちやっぱり注意しないといけないんですね。で、この時代にここでですね、試しなさいという言葉が出てきます。一節に試しなさい、あなた偽預言者ですか、本当の預言者ですか、試しなさいってあるんですよ。どうやって試せばいいんでしょうかっていうことですね。この預言者は本当なのか偽物なのか。で、それは二節、人となってきたイエス・キリストを告白する霊は皆神からのものです。それによって神からの霊を知りなさい。イエスを告白しない霊はどれ一つとして神から出たものではありません。それは反キリストの霊です。ここに人となってきたイエス・キリストを告白する霊ってあるんですね。人となってきたキリスト。今度クリスマスが来月ですね、今日この後、クリスマスツリーを午後に、玄関に飾ろうと思います。またここにはクリスマスのフィギュアを飾っていきたいと思っております。 クリスマスって何の日でしょう。クリスマス、クリスマスって何の日ですかって言ったら、クリスマスって何の日、クリスマスはイエス様が、イエス様のお誕生日、イエス様が誕生された日って私たち言いますね。クリスマスというのはイエス様が人となって来られた日です、ね、人となって来られた日です。これを告白しないのが偽りの礼です。当時ですね、こういう教えがあったんです。イエス、ナザレにいるイエスという男の人がいて、その人がヨハネからバプテスマを受けた時にキリストの霊がやってきて彼にの、あの、まあ、乗り移ったというかね、なったんだと。で、彼はそのキリストの霊を受けて、あのような奇跡をやったり、お話をしたんだ。で、十字架にかかるときに、そのキリストの霊はそのナザレのイエスから出ていったんだ。という教えがあったんです。なんか最もそうなことなんですけども、それは、イエスとキリストっていうの、分けて死ぬんです。イエスという人間とキリストという方を分けれるんですね。分かります。この方は一緒なんです。つまりですね、ここで言っている問題はイエス・キリストは人なのか神なのかっていう問題なんです。イエス・キリストって人なんでしょうか、神なんでしょうか、どちらだと思います。イエス・キリストは人ですか、神ですか。聖書ははっきりと神と言ってます。じゃあ人ではないんでしょうか。人ではないと言っているのは偽りの教えです。イエス様は人となって来てくださった神様なんです。生まれた時からもイエス・キリストなんです。十字架にかかって死なれる時もイエス・キリストなんです。復活され天に昇られた、すべてそこまで人としてのイエス様なんです。イエス様は完全な神であると同時に完全なる人なんです。それを、いやそんなはずはないと言ってるのが偽りの例なんです。そうなるとどうなるかというと、イエス・キリスト、このイエス様っていうのを信じなくなるわけですね。これが物見の塔です。物見の塔は、物見の塔というでしょ、エホバの証人というでしょ。私たちは言うなればイエスの証人ですよね。エホバの証人というのは、イエス・キリストというのは神として同等には信じてません。神によって作られた一人の人間ですよね。イスラム教もそうですよね。イスラム教はアラーという、まあ、キリスト教と同じ神様なんですけども、イエス・キリストは預言者の一人ですよね。だからイエス・キリストをどう見るかということで私たちの信仰っていうのは変わるわけです。でもイエスは神なのか人なのかっていうのはもうこの時代からの問題なんです。イエス・キリストは神なんだ人なんだっていろいろこう議論があったんですね。でここでもその本当の信仰がなくなってきてるんです。イエス・キリストによって私たちの罪は許されるんだということがなくなってるんですね。イエス・キリストは本当に神なのか人なのか、本当の神であり本当の人ですっていうのが私たちの信仰です。本当の人って、完全な人ってどういうことかというと、一回も罪を犯さなかった完全な人なんです。そして人としてイエス様は私たちの身代わりとなって十字架について死んでくださったんです。神として霊としてついたんではなくて、人の形をとって、そして私たちと同じように、この同じような苦しみに遭い、同じような悲しみに遭い、同じような経験をしてくださり、十字架について私たちの罪を全部ゆる、私たちの罪を背負って死んでくださったんです。そこには人としてのイエス様がいるわけです。でもこの方は本当に神様なんですね。そこの信仰っていうのがあるんですね。つまりですね、神じゃないんだ人だったんだとかね、いや人じゃないんだ神なんだとか言ってるのは人の知恵なんです。人間の知恵なんです。人間の考えなんです。人間の考えで物事を考えてしまうんです。だからそうなんです。聖書を人間の頭で考え出したら何もできなくなるんですね。奇跡は起きないんですよ。 だから人間の頭で聖書を考え出した人が考えたことは、例えばイエス様が水の上を歩いたという奇跡も、山の上からイエス様が岸辺を歩いてたのを見たときに海の上を歩いたように見えたとかね、そういう言い方をするわけです。5000人で子供の5つのパンと2匹の魚で、5000人以上の人を養ったっていう奇跡も、あれは子供が自分のお弁当を出したら、お弁当を隠していた人たちが恥ずかしくなってみんな出したんだとかね、いろんなことをこう考えて、人の知恵っていうのは神様のその力っていうものを制限してしまうんですね。で、人の知恵、人の人間の考えっていうのは、聖書の奇跡っていうのを信じさせなくなってしまいます。奇跡なんてないんだ。だからイエス様の復活も、イエス様が復活したことが大事なんじゃないんです。あの後、弟子たちの信仰が復活したでしょ。それが大切なんです。という言い方をしながら、イエス様が生き返ったということはないってことを言いたいんですね。そのように人間の知恵っていうのは、聖書の言葉、聖書そのものを否定しようとしていくんですね。だからこの偽預言者の出現っていうのは、非常に危険なのは、私たちをそのようなですね、偽りの教えに引き込もうとしているから、とても大変なんです。偽預言者っていうのは、私たちの純粋な信仰をそうじゃないと言い出すんです。そうじゃないですよ、これはね、こういう考えじゃなくてこういう考え方なんですよと言い出すわけですね。それが非常に危険なんです。この前ちょっと金沢で牧師会があって、今のアメリカの方で問題になってる、ちょっと問題っていうのが 話を聞いたんですけども、予言っていうのは何かって、予言っていうのは神様の言葉を預言者が受けますね。で、それを人に話すんですね。これが預言です。預言っていうのは未来のことをああだこうだと当てるのが預言ではなくて、神様からその言葉を受けて、そしてそのまま人に伝える。これが預言なんですね。ところが今ちょっと問題になってきているのは、神様から受けた時に完全に神の言葉を受けるわけですけども、それを伝える人々にこう伝える時に、その伝える言葉の中に間違いが出てきている、間違いがあるという考えが出てきているっていうんですね。ちょっとそういう危険性が今ある。とにかくですね、この聖書の時代から現代に至るまで偽預言者の人たちっていうのが、この神の言葉はそのまま受け取らないで、こういう意味です、ああいう意味ですということを言って、でこの時代もそういうことがあったということなんです。だからですね、このところでただですね、4節に子供たちよ、あなた方は神から出たものですとはっきり言ってます。あなた方は神から出たものです。偽預言者はサタンから出たものです。あなた方は神から出たものです。そして彼らに勝ったのです。あなた方のうちにおられる方がこの世のうちにいるあの方よりも、あのものよりも力があるからです。ここにあなた方のうちにおられる方、そしてこの世のうちにいるあのものというのが出てきますね。あなた方のうちにおられる方って誰のことを言っているかというと、これは聖霊のことを言っています。イエス様を信じたときに私たちは神の霊を受けます。聖霊を受けます。それがですね、この世のうちにいるあのものっていうのは、この世を支配しているサタンのことです。それよりも力があるっていうことなんです。ですから、今、いろんな教えが入ってきて、偽りの教えが入ってきてるってあるけども、私たちの心の内にある聖霊はそれを見分ける力があるんです。皆さん絶対に偽りの教えを聞いたときに何かおかしいって感じるはずです。絶対に感じるはずなんです。何かおかしい、この人の言ってること、なんかいいこと言ってるようなんだけども、どこか違うと思うんですね。なぜそう思うか分かります？聖霊です。聖霊がこれは違うと言ってるんです、ね、私たちのうちにいる聖霊は見分ける力があります。 だから私たちに何か違うって感じさせるんです。何か違うと感じたら疑いましょう。何か違う、特に新しい教え、新しく入る教えっていうには私たち本当に気をつけないといけないと思います。ずっとですね、歴史をもって私たちにこう受け継がれている教えっていうのは正しい教えです。でもそれを変えていこうとするのは、はい、偽りの教えです。でも聖霊は何か違う、これは違うっていうことを警告していきます。で、私たちはそれでもその人のうちに、そっちのうちに引きずり込まれる危険もあるので、そういう時こそ私たちは本当かなと調べることが大切です。この人が言っているこの問題は本当なのかな、どうなのかなと思うことが大切です。特徴は5節、偽預言者、偽の教えをする人たちは、彼らはこの世のものです。ですからこの世の言葉を語り、この世もまた彼らの言うことに耳を傾けます。私たちは神から出たものです。神を知っている者は私たちの言うことに耳を傾け、神から出ていない者は私たちの言うことに耳を貸しません。私たちはこれで真理の霊と偽りの霊とを見分けます。偽りの霊は、偽りの霊の言うことを喜ぶのはこの世です。この世の人たちです。イエス様を信じてない人たちです。でも私たちは、イエス様を信じている私たちは、神様から出た言葉を喜びます。ここに大きな違いがあるんですね。今世の中っていうのはクリスマスっていうことをすごくこう、世の中クリスマスを喜んでいますけども、でも今の喜び方、この世の喜び方っていうのは本当のクリスマスではないですよね。サンタクロースがいて、でとにかく楽しくやってってありますけども、本当のクリスマスってのはやっぱり意味が違います。今狙われているのは何か、何でしょう。イースターです。イースターというか、この世の中にどんどんどんどん入ってきてますよね。あそこでこの世的なイースターになっていこうとしていくわけです。この世的なイースター、だから聖書というものをこの世的なものでやっていこうとしていく、それがこの世の流れです。クリスマスはどんどんどんどん大きくなってますけども、でも何を喜ばせようとしているかって言ったら人なんですよ。さっき言ったクリスマスってイエス様が生まれた日だったら、イエス様を喜ばせるのが本当のクリスマスの意味だと思うんです。イエス様を喜ばせる、イエス様に感謝する。でも世の中は人を喜ばせようとするんですね。これがこの世の喜びです。だから偽預言者が喜ぶっていうのは、この世の人たちが喜ぶっていうのは、この世の人たち、要するに私自身を喜ばせようとするのは偽預言者です。旧約聖書の中に出た偽預言者の人たちっていうのもみんな人を喜ばせようとしているんです。人を喜ばせようとする教えです。でも本当のイザヤとかエレミヤとかいう預言者が言っている言葉は、人を喜ばせようとはしていないんです。かえって人に反発を与えようとします。でも彼らが語り続けていくのは、神様を喜ばせようとしているからです。神様の言葉を語っていくんです。偽預言者は人の言葉を語ります。人の言葉を語り、人を喜ばせようとします。だから私たちは人を喜ばせるんではなくて、神様を喜ばせる、それが本当の預言、それが本当の聖書の言葉なんだということを私たちは思うべきだと思うんですね。この世のものは、サタンから出てくるものは、この世の人たちを喜ばせます。この世の考えを喜ばせます。私たちをそちらにどんどん持っていこうとしていきます。例えば音楽でもそうだと思います。教会によっては、なんかすごく賑やかな音楽でやりますね。で、それをやると若い人が教会に来るから、教会の若い人たちが喜ぶような音楽を取り入れましょうとやります。それはこの世が喜ぶことです。賛美って何かですよね。賛美は人が喜ぶものではないんですよ。人を喜ばせるものではないんです。賛美は神様を喜ばせるものです。神様に捧げるものです。そして 神様に捧げるその賛美を通して、それを聞いて人がイエス様を信じるようになるものなんです。人が喜んで、わあ楽しいな、行きましょうではないんですね。そうではなくて、本当に神様を賛美するその姿を見て、人が神様を信じるってこんなに素晴らしいことなのかということを思うんですね。それが本当の証です。世の中の考え方、人を喜ばせようという考え方は本当に教会に入っていきます。だからこそ私たちは気をつけて、これは人を喜ばせようとしているのか、神様を喜ばせようとしているのかということを私たちはいつも気にかけて、これは本当に正しい神様から出たことなのか、人から出たことなのか、この世から出たことなのかということを私たちは本当に考えていかなければいけないんだろうなと思います。では一言お祈りして終わりたいと思います。